知りたい藤沢さん、本日はヒロ製作所さんにお邪魔しています。代表の春日博明さんにお話を伺います。春日さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、今お邪魔しているヒロ製作所さんのこちら事業所、場所はどちらでしょうか？
藤沢の遠藤っていう場所ですね。
慶応義塾大学の湘南藤沢キャンパスが近くにありまして、自然も豊かな気持ちのいい場所ですけれども、こちらは大きな建物になっていますね。何でもいくつかの事業所が入っているようですが、
まあ、シェアハウス的な使い方してるもんで3軒今入ってます。はい、
そのように新しくこうビジネスをスタートしようとする方などを応援しているような、そんな建物シェアハウスになっています。さて、ヒロ製作所さんなんですけれども、いつ創業されたんでしょうか？
創業は令和2年2020年の1月ですね。はい、
現在3期目に入っていらっしゃるというこちらの会社なんですけれども、どうしてこの藤沢の地で事業をスタートしようということになったんですか？
生まれが藤沢、育ちが鎌倉で、結婚して寒川っていう、まあ、近所を転々としてまして、起業するにあたっていい場所ないかなと探してたんですけども、まあ、歩いてたらここにぶつかったと、そういうことです。はい、
そんなご縁もあってこの藤沢の遠藤の地で起業されたということです。さて、ヒロ製作所さん、どんな製品を作っている会社なんですか？
まあ、マーケットアンブレラといいまして、5メーターの角とか3メーターの丸とか、まあ、大きいパラソルですね、日傘の大きいものを作ってます。
大きな傘の製造をされているということですが、この傘にはいくつか種類があるんですか？
そうですね、昔から知れてるビーチパラソルっていう、まあ、よく海で開いてると思うんですけども、そういうものと都会の中で開いているマーケットアンブレラっていう大型の傘があります。
そのビーチパラソルとマーケットアンブレラは構造にも違いがあるんですか？
ビーチパラソルの骨は番線って言ってね、まあ、針金のぶっといのでできてるんですよ。だから貼った時にその針金のしなりを利用して綺麗に貼るって、そういう形になってますね。マーケットの方はいろいろな種類ありますけども、ゆるく貼ったり、きれいに貼ったり、まあ、パンパンに貼ったり、まあ、いろいろ動かせるっていうのがマーケットアンブレラになるんです。
ヒロ製作所さんがまあメインに作られている方というと、
これから流行るであろうマーケットアンブレラですね。
まあ、パラソルといったり、今アンブレラというふうにもおっしゃっていただきましたけれども、私たち普段どんなところで見かけますか？
流行りのカフェでテラスによく置いてあるんですけども、まあ、そういうとこから流行りつつある傘ですね。
春日さん、なぜ傘を製作するということになったんでしょうか？
そうですね、もともとそういう会社に停電するまでいましたんで、まあ、設計も製造も縫製も全部できるということなので、まあ、自分でも好きなことやって好きなことを作ってみようかなと思いまして始めました。
長年パラソルを製造されているメーカーにもお勤めでいらっしゃったということと、また何でもデザインのお仕事もされていたそうですね。
そうです、前の会社に入る前はちょっと婦人服のデザインというものをやってまして、
そんなように服飾デザインのお仕事などもされて、そしてこちらで起業ということになったわけですね。さあ、気になるのが製造なんですが、どんなふうにこの事業所で作っていくんですか？
生地屋さんの方から反物が送られてきまして、あと同時に骨もメーカーさんの方から来て、それに合わせて裁断するわけですよね。で、裁断したものを、まあ、簡単に言えばミシンで縫って骨につけて出荷する、もしくはお客さんの方で天幕をつけてもらうと、そういう仕事を今してます。
今ミシンで縫っていくというお話があったんですが、あの大きな生地をここでミシンで縫っているんですか？
そうですね、はい、ミシンといっても重複用のミシンとか三つ巻き用のミシン、まあ、三つ巻き用って言っても特別じゃないんですけども、何台も持ってないと、まあ、いちいち金具を変えたりしなきゃいけないんで、まあ、多少持たなきゃいけないかなと思ってます。
こうお家にある家庭用のミシンよりも大きなミシンになっていますけれども、やはりこのパラソルの生地っていうのは特殊なんでしょうか。
正直に言っちゃうとちょっと分厚いんですよね、生地の厚さが。ですからあの家庭用のミシンじゃ縫えなくなっちゃうんで、やっぱり業務用の、まあ、そういうのに適したミシンで縫ってます。
生地もとても大きいようなんですけれども、それをそのミシンで縫っていくってとても大変ではないですか。
そうですね、1本縫うのに30メーター40メーター使うような傘もあるんで、まあ、最後にまとまってくるともう大変な力がいるようになります、
ね、あの大きな布になりますから重量も結構ありますよね。
あります。あの骨ついたら一人じゃ持ち上げないようなサイズもありますし、生地だけでも持ち上がらないようなサイズもありますんで、まあ、いろいろあります、はい、
さあそしてパラソルというとその、まあ、色も様々あるというのが傘の特徴だと思います。いくつかこう色が組み合わさっているものっていうのはミシンであれも作っていくんですか。
そうですね、まあ、ああいう隣の色が違うのを、まあ、昔からスイカ割りっていうんですよね。スイカを切って上から見たみたいな配色になるんで、ミシンの糸の色まで変えてですね縫っていきます。はい、
だいたいその工程で1本の傘を作るのにどのぐらいの時間がかかるんですか。
やっぱりあの5メーターぐらいになってくると2日ぐらいかかりますよね。
ではもう2日間みっちりとミシンに向き合っているようなそんな状態なんでしょうね。いや本当に大きなものですから動かしていくのも大変そうだなと思いますが、実際ではこちらの事業所で作ったものはこう試して刺してみたりっていうのはありますか。
初めての骨を使った時は試し針っていうのがどうしても必要になってくるんで、ここで作って一回貼って OK を出してからまたちゃんとした生地で作るっていう形です。はい、
骨組みによってではもう全くその裁断が違ってくるんでしょうか。
人間の体と一緒でいろんな形になるんで、一つの骨が来る分には全然変わらないんですけども、いろんな形ありますんで、それに対応するにはかなりの型出しが必要になってきますね。はい、
いやもうその辺はねご経験されたまあ服飾のデザインなんかもおそらく生きてきているんじゃないかなと思いますけれども、さあこうした広製作所さんがまあこの場所で作られているパラソルなんですけれども、実際にはどういったところで貼られているんでしょうか。
沖縄のホテルとかアウトレットとかそういうところが多いと思います。
そしてお写真拝見していると東京銀座の本当に人が集まるような有名店舗の前などにも貼られていたようですよね。
そうですね、まあまあそういうところにも卸してます。はい、
さあこちらの事業所で春日さんパラソルの製造に当たられていますけれども、製作する際そのものづくりをするにあたってこだわっているポイントはありますか。
はい、やっぱり貼った時のシルエットですね、ちゃんときれいに貼れてシワがあまり出ないようにピラミッドみたいにきれいに貼れるのがいいですね。
本当に春日さん作られたものをピッときれいにシワ一本もなく貼られていて気持ちいいですよね。
まあ、もっと、まあ、精進して作っていきます。
さあこのようにこだわりを持ってものづくりをされている広製作所さんなんですけれども、今後の夢や展望を教えてください。
はい、より一層ですね骨から設計して、まあ、丈夫で美しいマーケットアンブレラを作っていきたいなと思ってます。皆様の家庭の庭に1本僕が作った傘が並ぶと嬉しいですね。
知りたい藤沢さん、本日は広製作所さんをご紹介しました。春日さんありがとうございました。
ありがとうございました。